おはようございます。お祈りをします。天の父なる神様、あなたの御名を崇めます。今日このように私たちを集めてくださって、あなたのお言葉を聞く時間を与えてくださってありがとうございます。私たちの日々のさまざまな仕事や学びや家事やいろいろなことから離れて、このひととき弟子たちがイエス様とガレア湖の湖畔で静かに時を過ごしたように、私たちはこの礼拝の時を過ごしています。どうか今御言葉を通してあなたは語ってくださって、私たちの心を鎮め、そしてあなたのお言葉に従うことができる柔らかい心を作り出してください。今日さまざまなところに、行ってらっしゃる兄弟姉妹、また、体調を崩していらっしゃる方たち覚えていますから、神様がお一人お一人をその場にあって守り、また体調を崩している方は健康を取り戻して、来週は一緒に礼拝に集うことができるように導いてください。イエス様のお名前によって祈ります。アメン。ヨハネの福音書を読んでいると、20章の31節で、しかしこれらのことが書かれたのは、イエスが神の子キリストであること、あなた方が神の子キリストであることをあなた方が信じるため、またあなた方が信じてイエスの御名によって命を得るためであると、あたかもここでこの福音書が終わったような書き方をしています。ある意味でイエス様が十字架にかかって私たちの罪のために死なれて復活をされたっていう、神様の御業はある意味でイエス・キリストの御業は20章で終わって締めくくってもよかったんですが、ヨハネはそこに21章を付け加えました。それはこのイエス様の十字架と復活という救いの御業を述べ伝える人たちをイエス様が育てられた、訓練をされた、その人たちを天に帰る前に訓練をして、そして育てて、やがて聖霊が来られた時に世界に散っていってイエス様の救いを伝えることができるように、その章がこの21章ということができると思います。今日私たちはこのヨハネの福音書の21章を通して、今週と来週に分けても、このここに出てくるペテロたちとともに、このイエス様から弟子訓練を受けたい、イエス様によって取り扱いを受けたいと思います。今週と来週で3つのポイントを一緒にここから読んでいきたいと思っていますが、1つは主の恵みは豊かであるということです。2つ目は主の愛は豊かである。3つ目は主の期待は豊かであるということです。今日は1番目の主の恵みは豊かであるというところを一緒に読んでみたいと思います。実はヨハネの福音書の21章のメッセージというのは、今まで何回したかちょっと覚えてないぐらい、多分回数を私は、牧師になってからしている、ところです。でもこの聖書の箇所をもう一度こう読んで学ぶために、本当に聖書の言葉はその時その時私たちに語りかけてくださるということを覚えます。このヨハネの福音書21章1節から3節をまず読んでみましょう。この後イエスはテベリアの湖畔でもう一度ご自分を弟子たちに表された。その表された次第はこうであった。シモン・ペテロ、デドモと呼ばれるトマス、ガリラヤのカナのナタナエル、ゼベダイの子たち、他に2人の弟子が一緒にいた。シモン・ペテロは彼らに言った。私は漁に行く。彼らは言った。私たちも一緒に行きましょう。イエス様がこのヨハネの福音書の書いてあることからすると、14節で、イエス様がご自分を弟子たちに表されたのは3回目だって言ってるんですね。1回目はイースターの夜でした。2回目はそれから8日後のイースターの次の週の日曜日の夜でした。トマスが、イエス様のことを信じない、ね、手に釘の跡を見て指を釘の中に突っ込んで脇腹の傷に手を差し入れなければ信じないといったトマスに答えて、イースターの次の日曜日の夜にイエス様が現れた。で、今回3回目に現れたということがこの21章に出てくるんですね。で、場所はテベリア湖畔と書いてあります。テベリアの湖畔というのはガリラヤ湖、パレスチナの北 北の方にあるガリラヤ湖、小さいと思ってましたが、日本の湖で言ったら3番目の大きさになる大きさ、ね、琵琶湖、サロマ湖、3つ目が猪苗代湖なんですが、猪苗代湖よりも周囲が10キロぐらい広い、確か周囲が63キロだったでしょうか。猪苗代湖は53キロですから、確か日本で言ったら3つ目に大きいぐらいの大きな湖です。で、そこでこの彼らは漁をしました。まあ、ガイラヤに戻っていました。それはイエス様がガイラヤで待つようにと言われたので、彼らはガイラヤに行って、そしてそこでイエス様は待っていました。で、ここに、7人の人たちが出てきます。シモン・ペテロ、デドモと呼ばれるトマス、ガイラヤのカナのナタナエル、ゼベダヤの子たち、他に2人の弟子たちが一緒にいた。で、彼らは待ってる間に、まあ、シモン・ペテロに誘われて、このガイラヤ湖にですね、この漁に出かけるわけです。夜の漁に出かけます。まあ、しかしその晩は何も取れなかったと出てきます。なんで夜に漁に行ったんだろうか。このガイラヤ湖っていうのは非常に魚が結構豊富なところだそうですけども、一番中心の魚はペテロの魚、セントピーターズフィッシュって言うんですね。ペテロの魚というのが中心だそうです。で、ペテロの魚っていうのは何科かなと思って調べてみましたら、スズキ科なんですね。スズキ科です。スズキっていうのは、夜行性のどっちかというと魚です。夜よく動き回ります。ですから必然的にこれは夜釣りになるんですね。で、まあ、夜にこの釣りをしたんですけれど、残念ながら一晩中働いても何も取れませんでした。何も取れなかった。ここで面白いのは、この7人のメンバーの中にトマスがいるっていうことですね。あのトマスはイエス様の復活を疑いまくったトマスが、復活のイエス様に出会った時に、私の主、私の神とイエス様を信じてからは、本当に復活のイエス様を信じてイエス様に従っていったんですね。ですから、ガリラヤで私を待ちなさいという命令にも彼は従って、この7人のメンバーの人にいたというのは非常に興味深いところですね。で、さて4節から、夜が明け染めた時、イエスは岸辺に立たれた。けれども弟子たちにはそれがイエスであることが分からなかった。イエスは彼らに言われた。子供たちよ、食べるものがありませんね。彼らは答えた。はい、ありません。イエスは彼らに言われた。船の右側に網を下ろしなさい。そうすれば取れます。そこで彼らは網を下ろした。するとおびただしい魚のために網を引き上げることができなかった。そこでイエスの愛されたあの弟子がペテロに言った。主です。するとシモン・ペテロは主であると聞いて裸だったので、上着をまとって湖に飛び込んだ。しかし他の弟子たちは魚の満ちたその網を引いて小舟でやってきた。陸地から遠くなく100メートル足らずの距離だったからであるとあります。夜が明け染めた時にイエスが岸辺に立たれたと書いてあります。これは暗闇からだんだんだんだんこう夜が明けてくるっていう感じの時間を指しているようです。私たちの人生にどんな暗いことがあっても、そこにイエス・キリストが来られると夜が明け染めるんだ。これは私が言ったことではなくて、明治時代にですね、松江で伝道していた B.F. バックストンという宣教師が、ヨハネの福音書の公開を書いてるんですが、その中でここを表してそういうふうに彼が言ってる言葉ですね。どんな人生の暗闇の中にあっても、イエス・キリストがそこに立たれると夜が明け染めるんだ。詩篇139編の、今朝聖人課で詩篇の139編を読んだんですが、詩篇139編の11節12節にこんなふうに書いてあります。詩篇139編11節12節、たとえ私が大闇を、私を追え、私の周りの光を夜となれと言っても、あなたにとっては闇も暗くなく、夜は昼のように明るいのです。暗闇も光も同じことですって書いてある。 人生の暗闇を私たちは通る時があるかもしれません。まあこの時はまあ一晩寮で何も取れなかったってことですが、それほど深刻なことではない。でも夜が明けそびた時、イエスが岸辺に立たれた、まあ、逆に言えばイエスが岸辺に立たれた時に夜が明けそびたと、まあ、訳してもいいかもしれない。まあけれども残念ながら弟子たちにはそのイエス様だっていうことは分からなかったですね。5節、イエスは彼らに言われた。子供たちよ、食べるものはありませんねと言われます。まあこの食べるものはありませんねっていうのは直訳をすると獲物はあったかっていう訳になる、ね、獲物はあったか。でもイエス様は弟子たちを子供たちよと語りかけられるんです。でこれ当時の年齢から推定するとですよ、ペテロとかヤコブとかヨハネとかってのはほとんど同世代なんですね。イエス様が33歳と半年で十字架にかかられたというのであれば、まあ前後の年はあったかもしれませんけど、この12人の弟子たちというのはそれほどイエス様と年が変わらない、まあ、そういう意味では同級生ぐらいの年齢です。でもイエス様はその弟子たちに向かって子供たちよと優しく語りかけられる。今日もイエス・キリストは私たちに子供たちよと語りかけてくださってる。獲物はあったかと聞くんですね。彼らはいや、ありませんでした。いろんな本を読んでましたら、この漁師が漁に出かけているときにですね、このガイラヤ湖でよくこの明け方に人が集まってこの漁で取った獲物を、まあ、買うようなそういうようなこう習慣もあったみたいです。でおそらくこの弟子たちは、まあ、そんな中の一人が自分に語りかけてるんじゃないかと。もしかしたらその岸辺に一人しか立ってないとしたら、今日はやけに人が少ないな、ね、なんか一人しか立ってないなみたいに思ったのかもしれません。でその人が自分たちに語りかけていると思って彼らは聞いているわけです。6節、イエスは彼らに言われた。船の右側に網を下ろしなさい。そうすれば取れます。まあ、不思議なことを言われたわけですね。船の右側に網を下ろしなさい。そうすれば取れます。でそこで彼らは網を下ろした。するとおびただしい魚のために網を引き上げることができなかった。もう何にも取れないで彼らはおそらく岸辺に向かって動いていたんでしょう。まあ、網は全部引き上げておそらくきれいに畳んで、そして、まあ、戻ってこの網を洗うような準備をしていたはずです。でそれをもう一回出してですね、それをこう下ろすっていうのは、まあ、それなりにエネルギーがいる作業ですね。でしかも、まあ、ある人は船の構造でこのなんか足場があって左側に網を下ろすようにこう作ってあるんだみたいな話を聞いたことあるんですね。そうすると右側にこう下ろすためにはその足場をなんか左側に動かして網を下ろさなきゃダメなようななんかそういう船の作りなんだよって話を聞いたことがあります。だとすればさらに面倒くさい。夜釣りで坊主っていうのはですね、本当疲れる。夜釣りやったことがある人は分かるんですけどね、夜釣りで何も釣れないぐらい疲れることはない。もう本当に仲間と口も聞きたくないぐらい疲れる。でそこでわざわざ、まあ、その足場が組んであるのを逆さにするみたいなことまで含めるとすると、もうかなりやるのっていう世界ですよ。でも彼らはその言葉を聞いたときにやってみた。やってみたらこのおびただしい魚のために網を引き上げることができなかったと書いてあります。さらに21章の11節を見るとそれは153匹の大きな魚でいっぱいであった。それほど多かったけれども網は破れなかったとあるんですね。当然弟子たちは、特にペテロは自分がイエス様に従い始めた時を思い出したと思います。ルカの福音書5章5節6節、イエス様がペテロの船に乗って、そして深みに漕ぎ出して魚を取りなさいと言われた時に、ルカの福音書5章5節6節でペテロはこう言います。するとシモンが答えていった。先生、私たちは夜通し働きましたが何一つ取れませんでした。でもお言葉通り網を下ろしてみましょう。そしてそのようにすると、その通りにするとたくさんの魚が入り網は破れそうになった。まあ、これ私の想像ですけれど、 このルカの福音書の5章の時よりも、おそらくヨハネの福音書の21章の時の方がもっと魚が取れたんだと思います。場所も同じです。漁のやり方も同じです。漁をやってる人も同じです。しかしそこに主の御言葉が加わった時に結果が変わった。ルカの福音書の5章もそうですね。21章ここもそうですね。場所も同じです。漁の方法も同じです。やってる人も全く同じです。でもそこに主の言葉が加わった時に状況が変わった。でこれは今の私たちにもいつでも言えることですよね。場所も同じ、やることも同じ、人も同じ。しかしそこに主の言葉が、主の御言葉の約束が、主の御言葉が加わるときに状況が変わっていく。この奇跡に出会ったときに、7節、そこでイエスの愛されたあの弟子がシモン・ペテロに言った。主です。するとシモン・ペテロは主であると聞いて裸だったので、上着をまとって湖に飛び込んだ。まあ、何度読んでも笑ってしまう箇所、ね、ヨハネという人は非常にこう感性の鋭い人で、わ、イエス様だよ。それを聞いたペテロは慌てて上着を着て飛び込んだ。まあ、よくここで話をするときに着衣水泳したら大変だって思ってたんですが、実は先週ある当時のその漁師がどんなものを着ていたのかというのを読んでましたら、漁師が着ていたのはですね、革の衣だったそう。防水加工をしているような革の衣を着ていた。だから私たちが思っているように、まあ、この格好でプールに飛び込んで泳ぐのとはちょっと違うみたいですね。私は今までこう我々が着ているようなものと同じものを着て飛び込んだら、いわゆる着衣水泳というのは大変だという意識を持ってましたけど、まあ、そういう意味ではその、まあ、防水をしているような、濡れないで済むような、ある程度こう段が取れるようなこう衣、上着といってもそういうタイプのものらしいです。ですからまあ比較的泳ぐのにはそんなに大変でなかったのかもしれません。まあ、どうであるイエス様は裸だったんで、ペテロは裸だったので、イエス様に失礼だとして、それを着て、まあ、100メーターぐらいの距離を泳いでいったと、ここに出てきます。イエス・キリストという方は、ご自分に従う者に、豊かな収穫、豊かな恵みを与えてくださるお方だと、聖書はこのことを通して私たちに語りかけているんじゃないでしょうか。詩篇34編10節、そこにこう書いてあります。詩篇34編の9節10節、そこにこんな言葉が出てきます。主を恐れよ、その生徒たちよ、彼を恐れる者には乏しいことはないからだ。若い獅子も乏しくなって飢える。しかし主を尋ねる者は良いものに何一つ欠けることはない。主を恐れよ、その生徒たちよ、彼を恐れる者には乏しいことはないからだ。若い獅子も乏しくなって飢える。しかし主を尋ねる者は良いものに何一つ欠けることはない。主イエス様はご自分に従う者に豊かな恵みを用意してくださって、豊かな収穫を用意してくださってと言うんです。さらにヨハネの福音書の21章に戻ります。9節から、こうして彼らが食事に上がったとき、そこに炭火とその上に乗せた魚とパンがあるのを見た。イエスは彼らに言われた。あなた方に今取った魚を幾匹か持ってきなさい。シモン・ペテロは船に上がって網を陸地に引き上げた。それは150匹の大きな魚でいっぱいであった。それほど多かったけれども網は破れなかった。イエスは彼らに言われた。さあ来て朝の食事をしなさい。弟子たちは主であることを知っていたので、誰もあなたはどなたですかとあえて尋ねる者はいなかった。イエスは来てパンを取り彼らにお与えになった。また魚も同じようにされた。イエスが死人の中からよみがえってから弟子たちにご自分を表されたのはすでにこれで三度目である。岸辺に戻ったペテロたちが見たものは、イエス様が弟子たちのために食事を用意してくださっていたという景色でした。 こうして彼らは陸地に上がったとき、そこに炭火とその上に乗せた魚とパンがあるのを見た。本当は弟子たちがイエス様のために食事を用意するのが当たり前です。弟子と師匠の関係を考えたらそうですね。弟子が師匠のためにこの食事を用意するのが当たり前です。例えば日本の世界では落語でも歌舞伎でも何でもそうですけど、うち弟子をしたら一番初めにやるのは掃除と洗濯と食事作りでしょ。でその意味で言ったらイエス様のためにこの弟子たちが食事を用意するのが当たり前なのに、このイエス様が弟子たちのために食事を用意して待っていてくださった。イエス・キリストは今日も私たちの必要をよくご存知で、いつでもそれを備えてくださるお方です。ピリピ人への手紙の4章19節にパウロはこう言いました。しかし私の神はキリストイエスにある栄光の富をもってあなた方の必要を全て満たしてくださいますと書いてあります。しかし私の神はキリストイエスにあるご自身の栄光の富をもってあなた方の必要を全て満たしてくださいますと書いてある。だからイエス様は主の祈りで私たちにマタイ6章17節私たちの日ごとの糧を今日もお与えくださいって祈るようにって言われたんですね。日ごとの糧を今日も与えたまえって私たちは断るごとに主の祈りで祈ります。でもそれはなぜか、それをちゃんと用意して待っていてくださるお方、神様はイエス様はちゃんとそれを用意して待っていてくれるから、だから安心をして私たちの日ごとの糧を今日も与えてくださいって祈りなさいって言うんです。イエス・キリストはご自分を信じる者に喜んでもらいたい、よくしてあげたいといつも心を配ってくださっている。私たちが信じ従うイエス・キリストっていう方はそういうお方なんだ。夜釣りで坊主ですね、のがっかりするところの弟子たちに獲物を与えて、そして冷え切った彼らが陸に上がった時に炭火と魚とパンを用意して、イエス様が彼らを接待してくれた。イエス様はそのようにしていつでも私たちのことを考えて、そして私たちに喜んでもらいたいと願っていらっしゃる。先ほど読んだ詩編34編の8節にこういう言葉があります。詩編34編8節主の素晴らしさを味わい、これを見つめよ、幸いなことよ。彼に身を避ける者は、主の素晴らしさを味わい、これを見つめよ、幸いなことよ、彼に身を避ける者は、とあります。アーメンです。さらに、弟子たちは、静かなガリラヤ湖で、復活されたイエス様と共に時間を過ごしました。12節、イエスは彼らに言われた。さあ来て、朝の食事をしなさい。弟子たちは主であることを知っていたので、誰もあなたはどなたですかとあえて尋ねる者はいなかった。イエスは来てパンを取り、彼らにお与えになった。また魚も同じようにされた。イエスが死人の中から蘇ってから、弟子たちにご自分を表されたのは、すでにこれで3度目である。と書いてありますね。新改訳聖書の訳の中で、大好きな訳の一つがこの21章の12節ですね。弟子たちは主であることを知っていたので、誰もあなたはどなたですかとあえて尋ねる者はいなかった。あんなにイエス様の復活を疑った弟子たちだったのに、その中にあのイエス様の傷跡に指突っ込まないと信じないと言ったトマスまでいるのに、もう彼らはイエス様の復活を疑うことはなかった。もう目の前にいるのが本当にイエス・キリストだ、復活されたよみがえった私たちの誠の主、救い主であるイエス様だと確信をすることができた。だからあえて誰もあなたはどなたですかなんてもう言う必要もなかった。本当に深い深い神様との交わりですね。私たちはイエス・キリストを信じたときにこの交わりの中に入れられました。黙示録3章20節イエス様はこう言います。見よ、私は戸の外に立って叩く。誰でも私の戸を声を聞いて戸を開けるなら、 私は彼のところに入って彼と共に食事をし、彼も私と共に食事をする。見よ、私は戸の外に立って叩く。誰でも私の声を聞いて戸を開けるなら、私は彼のところに入って彼と共に食事をし、彼も私と共に食事をする。ペテロ第一の手紙1章8節9節。あなた方はイエス・キリストを見たことはないけれども愛しており、今見てはいないけれども信じており、言葉に尽くすことのできない栄に満ちた喜びに踊っています。これは信仰の結果である魂の救いを得ているからです。あなた方はイエス・キリストを見たことはないけれども愛しており、今見てはいないけれども信じており、言葉に尽くすことのできない栄に満ちた喜びに踊っています。これは信仰の結果である魂の救いを得ているからです。第一ペテロ1章8節9節。イエス様はマタイの福音書28章20節で、見よ、私はいつも世の終わりまでいつもあなた方と共にいますと言われました。私たちと共にいてくださるイエス・キリストってどんなお方なんでしょう。私たちと共にいてくださるイエス・キリストということは、私たちの人生の暗がりを夜明けに変え、坊主の人生を豊かな実りに変え、そして私たちのために食事を用意し、そして私たちと共に交わりを持って私たちを生かしてくださる、育ててくださる。私たちはそんなお方と共に歩んでいる。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。今も次の瞬間、明日も明後日も、私たちがイエス様が本当に一緒にいてくれるのかなってわからないく思う時も、詩篇の139編ありましたよね、暗闇も光も同じだ、私神にとっては夜も昼のごとく輝いてる。私たちが見えない時でも、弟子たちもはじめイエス様だとこの21章のはじめ分からなかったんです。でもその時にもイエス・キリストは共におられて弟子たちの人生を導いてくださった。私たちは礼拝や教会の集会、また自分で聖書を読んで祈る時に、このイエス・キリストに出会う、このイエス様と共に歩んでいるということを私たちは知ることができる。イエス・キリストを信じるクリスチャンの生活、そういう生活だ。主の恵みは豊かなんだと聖書は言ってるんだというんです。私たちは本当にそのことに敏感になっていきたいと思います。今週の適用、久しぶりにやりますが、ぜひこの1週間ですね、事あるごとにイエス様、今私と一緒にいてくださってありがとうございますと言ってみましょう。イエス様、あ、イエス様、今私と一緒にいてくださるんですね、本当に感謝します、ありがとうございますと私たちは言いたいですね。そしてそれと同時に、神様が毎日毎日私たちにいろんな恵みを備えてくださっています。今日どんな恵みを神様が与えてくださったでしょうか。まあ夜寝る前でもいいです、まあ気がついた時でもいいです。その時に、まあ、ポリアンナのよかったね探しと同じで、あ、イエス様がこのことを備えてくださって、これを与えてくださってありがとうございますと、私たちはこのイエス様に感謝をしたい。そしてイエス様はそのように私たちがイエス様と交わりを持つことを願ってらっしゃる。主の恵みは私たちに豊かに注がれて、今日このガイラヤ湖の前半の部分を通して、私たちはそのことを覚えてこの1週間歩みたいと思います。お祈りをして終わります。イエスは彼らに言われた。さあ来て、さあ来て、朝の食事をしなさい。弟子たちは主であることを知っていたので、誰もあなたはどなたですかとあえて尋ねる者はいなかった。主イエス様、感謝します。あなたはガリラヤ湖のほとりで弟子たちに3度目に現れてくださいました。前の2回は主の日でした。日曜日でした。 神様を礼拝する日でした。この日は普通の日だったと言われています。イエス様はこのように教会に集まって神様を礼拝する時だけではなくて、私たちの毎日の日常生活の中でそこに現れて、そして御業を、恵みを注いでくださるお方であることを感謝します。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいますとイエス様は言ってくださいました。この一週間、私たちがイエス様と共に歩んでいることを本当にイエス様に感謝をする、その言葉を口から出すことができるように、また神様から与えられた恵みを数えて本当にイエス様に感謝をすることができますように、どうぞイエス様のご臨在になかなか気がつかず、また神様の恵みに疎い私たちの目を開いてくださって、本当にイエス様と共に歩んでいることを感謝し、神様の恵みに感謝をする一週間としてください。イエス・キリストのお名前によってお祈りします。アメン。